目次14、図書館だより。1、おいでよ図書館。今月のおすすめ、人生が変わる紙片付け。著者、石坂京子。出版社、ダイヤモンド社。大事そうだから捨てられないのに、肝心な時に見つからない書類や郵便物、レシートなど、家の中の紙を片付けて、すっきりした生活を手に入れるための整理法が学べます。日本の合戦解剖図鑑。変者。神湯歴史編集部。出版社、エクスナレッジ。600年代の白すきの絵の戦いから、1877年の西南戦争まで、日本の歴史を動かした61の戦乱がイラストとともに解説しています。合戦史の入門書となる一冊です。私の老後、私の年金。著者、長尾義弘。出版社、川出書房新社。老後に不安を感じる人は少なくありません。平均寿命が長い女性に焦点を当て、老後資金の要である年金の基本情報と、30歳から60歳までのそれぞれの年代でできる備えを紹介しています。2、新着図書紹介。署名、よろずを引く者、おつたさんの神楽坂日記4。著者、西条中。出版社、東京草原社。高校生の望むは、おつたさんの愛称で親しまれる祖母と、神楽坂で暮らしています。その神楽坂では万引きが多発しており、商店街全体で警戒していました。ある日、和菓子屋の店主が逃げる犯人に突き飛ばされて怪我をしてしまいました。望むと友人の傭兵は似顔絵を描いて犯人を捕まえようと思い立ちます。元芸者のおつたさんと孫の望むが、神楽坂で起こる事件を解決するシリーズ第4作です。署名、トゲの家。著者、中山七里。出版社、角川。主人公のほかりは、クラスで起こるいじめから目をそらすような事なかれ主義の中学教師でした。しかし、小学6年生の娘がいじめで自殺を図り、被害者の親となってしまいます。妻は課外授業への復讐を誓い、息子はほかりを責め、家庭は崩壊寸前でした。追い込まれたほかりは、被害者の父親としての責任と教師という立場の中で揺れ動きます。そんな中、犯人と疑われていた少女の名前が何者かによってインターネットに書き込まれます。人間の悪意をえぐり出すミステリーです。署名、高く飛べ。怪称、紀伊国屋文左衛門。著者、吉川長春。出版社、中央公論新社。時は元禄。主人公の文吉は幼い頃に港から港へ荷物を運ぶ巨大な海船に憧れ、故郷の紀州で商人を志しました。しかし文吉は、許嫁の死をきっかけに、一つの悔いも残さずよう生きようと、江戸で材木商を目指します。みかんの商いで故郷を飢饉から救い、莫大な富を得ながらも、彼はなぜ一代で店を閉じたのでしょうか。実在の天才商人、紀伊国屋文左衛門の生き様に迫る歴史小説です。署名、ボケますからよろしくお願いします。おかえりお母さん。著者、信友直子。出版社、新潮社。著者の母が認知症診断を受けて、4年半が経ちました。ようやく介護サービスを利用し始めてほっとしたある日、父から電話が入りました。母が救急搬送され脳梗塞で入院したのです。98歳になった父は母に変わらぬ愛情を注ぎます。東京と広島の遠距離介護を続ける娘が見届けた 夫婦の絆が描かれています。署名、海を見た日。著者、M.G. ヘネシー。出版社、鈴木出版。それぞれの事情を抱えた3人の子供たちが養母の家に預けられました。彼らはみんなバラバラの方向を向いており、ちゃんと向き合わずに過ごしてきました。そこへ新しく自閉症の男の子が仲間入りしました。ママに会いたいという彼の願いを叶えるため、4人は冒険の旅に出ます。アメリカの里親制度の下で暮らす4人の子供たちの物語です。次は音声図書。署名、箇条。幕末回転の記載、佐野常民。著者、高橋克彦。出版社、PHP 研究所。佐賀藩士、佐野常民は、類まれな行動力を持つ涙もろい熱血漢でした。彼はいかにして西洋の最先端の技術を導入し、独自の蒸気機関を作ろうとしたのでしょうか。技術者らの協力を得て、日本初の蒸気船作りに尽力した男を描いた物語です。